先ほどの外来棟から管理棟に移ってまいりまして、管理棟1階にある中央放射線部にやってきました。先ほどは超音波によるエコー検査ということでしたけれども、同じ画像検査になりますが、今度は X 線による CT 検査、こちらを見学しています。
ここではこの CT っていう機械を紹介して皆さんと一緒に遊んでみたいなと思います。少し勉強したいと思うんですけども、皆さんこれ何ですか？あ、懐中電灯。あ、そうです、懐中電灯です。この懐中電灯で誰かのお腹の中いないですよね？あのおじさんのお腹見えますか？見えないですよね。この箱の中身見えますか？見えないですよね。そうなんです、懐中電灯じゃ体の中は見えないんです。でもですね、この機械はですね、この不思議な光を持っています。この不思議な光、体の中が透けて見える光、 X 線と言います。この不思議な光を出す機械がこの CT です。で、体の中は透けて見えますので、いろんなことが透けて見えることでいろんなことが分かります。じゃあちょっと話変えますけど、皆さんこのおにぎり中身何でしょう？この状態じゃ中身ツナマヨかどうか分かんないよね。梅干しかもしれないよね。分かるためにはパカッと割ってみないと分かんないよね。でもこの CT、 この機械は割らなくても体の中をこう輪切りにしたように切ったような絵を作ることができる機械です。じゃあどうやって輪切りにしていくのかなって、実際にこういうふうに輪っかの中に寝てもらいます。でベッドがこの中に入ってきます。こんな感じでね、入ってきます。この中身、実際こういうふうにパカッと蓋開けるとこんなふうに機械がびっしり詰まってます。でここ見てもらうと、こんなふうに少しねこう動いたりしてますけども、こうぐるぐる動いていきます。実際ね、体の中輪切りにするといろんなものが見えてきます。胸、肺、心臓、そして頭の中、脳みそ、こういったものが輪切りにすることで見えてきます。切らなくてもね、見えてきます。他にもね、こういった背骨だったりお腹の中、いっぱいいろんな臓器あります。こういったものを見ることができます。で、こういったことで輪切りにした絵、これをたくさん撮るといろんなことができます。これ足です。足なんですけども、こういうふうに骨を見たり、骨だけじゃなくて筋肉、腱もあります。足にはね、そういったもの見えてきますし、血管、細い血管とかも足にはあります。こういった情報をすべてこの装置から得ることができます。で、こんなすごい機械なんですけど、今日はこの機械でこの箱の中身を当ててみようという、この実際これを写真撮っていきますので、皆さんとやってみたいと思います。はい。
CT の機械を間近で見学した後は、隣の操作室に移動して箱の中に隠されたものを CT スキャンして、その隠されたものを画像で見ることに。
息を吸って止めてくださいって言って写真撮ります。そうしないと体動いちゃうからね。じゃあね、ここに向かってこれを押してみて、押したままで喋ってみて。ああとか、
あ、
自分の声聞こえる？おし、そしたらじゃあ息を吸って止めてくださいって喋ってから、これポチッと押します。
息を吸って止めてください。
はい。でこれ押します。するとピピピピピピって今動いて写真撮り始めました。はい、撮影完了です。今撮った写真なんだけど、実はもうすぐこっちにできてます。
今日の問題は、選んだ箱の中身を当ててもらう。
はい、じゃあ、これ。
わかんないかもしれない。
ちょっとヒント。いろんな方向からじゃあ見てみようか。
丸い玉があって何か掴んでるぞ。
目ん玉ね。そうだね。
なんか岩手県で有名な人が活躍してるスポーツじゃないかな。
そしたら
ね、かっこいい人も置いてったやつじゃないかな。
じゃあこのデータをコンピューターグラフィックにして見てみましょう。
じゃあ、シュート君、箱の中身は何だと思いますか？
野球ボールと野球のグローブ。
では早速、
はい、ちょっと行ってみましょう。確認してみようか。箱を開けてみて。
あ、そうだね。
正解です。こういうふうに見やすくするっていうことも私たちの方でやったりして、患者さんの情報ですね、加工したりして。
あくまでもデータはあれなんです
ね。息を吸って止めてください。
と撮影が始まります。引いて台が動きながら実際に撮って、今度はなんか。また違うの出てきたね。はい、撮り終わりました。じゃあ今のは何が撮れたかなっていうのをまず見てみますかね。
何だろう。
さあ何でし
ょう。甲子くん難しいね。
難しいです。
何だろう。
でもなんか四角いっていうのが何かのヒントかなと。食べ物。四角パッケージか。
野菜
袋みたいなの見えてる。
それが今
袋じゃない。あ、
わかるんですか。
アルフォート。
お、正解。
開けてみよっか。
ちょっと
正解。おお、
正解はアルフォート。
はい。
もしかして好きなおやつ？
知ってたか。
あ、はい。でもなんかチョコの中では結構好きな方。
これは難しかったね。
はい。
これむずいよね。
でも重なっておいたり、でもそのあたりも見えるんですね。
うん、すごい立体的。
シュート君、かっこよかったよ。感想を聞かせて。
普通は箱とかに物を入れても分かんないけど、箱に物を入れたままでも中身が分かるから、そういうところが便利なのかなって思いました。
なんか最初の画像ではさ、なんかよく分かんなかったけど、処理をしたらもうピンときたよね。
はい、
すごい技術だなって私も勉強になりましたけど、じゃあまた次見ていきましょうね。
はい、
はい、ありがとう。さて A の2グループ、続いては外来棟に戻ってまいりまして、地下に降りてリハビリテーション部の体験となります。日頃この番組命からのメディカルチップスのコーナー、リハビリテーションのコーナーはこちらで収録しております。
こんにちは。はい、よろしくお願いします。今日はまず目指せ筋肉っていうところで、タイトルでリハビリテーション部ではやっていきます。今日の予定として、まず、初めにリハビリって何なのかを少しお話ししてから、実際にどうやって運動すればいいかをお話しして、で実際に運動をしてもらいます。はい、じゃあまず最初ですね、リハビリって何っていう点です。ちょっと英語の勉強になるんですけど、リハビリテーションっていうのはまずハビリスっていう言葉が始まりです。ハビリスっていうのには適したとかできるとかっていう意味があります。でリっていうのが再びとかまたっていう意味になるので、その2つの意味が合わさると再び適した状態とかまたできるっていう風な意味になります。なので例えばサッカーで怪我をした人が、療法士、リハビリの療法士ですね、僕らのことなんとか療法士とかって言うんですけれども、と一生懸命リハビリをすることによってサッカーがまたできるようになる、この流れをリハビリテーションっていう風なことを言います。僕は作業療法士なんですけれども、リハビリをする職業っていうのが主に3つ病院にはあります。1つが理学療法士で、1つが作業療法士で、もう1つが言語聴覚士っていう、この3職種、3つの職業があります。でリハビリの紹介が以上になって、じゃあここからどうやって運動すればいいのっていうところを少し話をします。リハビリっていうのは主に運動療法を行います。ですので、ここからは少し運動についてお話をしていきます。まず、運動が上手にできるようになるにはどういうふうにすればいいでしょうかっていうところなんですが、まず、簡単に言うと、たくさん動くになります。 もちろんこれだけじゃないんですけれども、主な理由としては、たくさん動くことで、こう、なんていうかね、神経の伝達を速くするとか、筋肉を増やす、縮む力を強くするとか、これらの理由があります。ですね、僕らの体を動かすのは、まず頭で指令を出してから神経伝って筋肉まで行くので、これらのところを強くするっていうことで、大きな力っていうのが発揮できるようになります。運動って言ってもたくさんあるので、今日テーマ一つに絞るとして、今日はこれですね、ジャンプについてお話をしていきます。スポーツはもちろんジャンプってどのスポーツのジャンルでも必要になると思います。なので、ジャンプの使用する筋肉をちょっと知りましょう。で、そのために今からやることとしては、そのジャンプに使う筋肉の確認、その場でやってもらいます。で、その後にレッグプレス、今日使うのがレッグプレスっていうやつ、これですね、の説明を後ろというか横で実際にやります。で、実際に皆さん一人一人にレッグプレスをやっています。ですね。ありそう。
日頃いの力のメディカルチップスでは高橋さんにお世話になっておりましてありがとうございます。さあ今日は、内丸メディカルセンターの体験ツアー、2回目ということで、テーマは
今日はテーマは目指せ筋肉というところで、筋トレを学んでいただこうと思っておりました。
はい、で先ほどその足の筋肉についての説明がありましたけれども、足を中心とした体験ということになるんでしょうか。
そうですね、さまざまな筋器具であったりとかリハビリはあるんですけれども、今回健常な子どもたちなので、実際に一番経験して分かりやすいテーマとしてジャンプっていうのを用いてみました。
今ガチャンガチャンとこう器具が動いてますけど、こちらの器具は、
あ、これはレッグプレスという主に足全体を鍛える器具になります。
日頃こちらはどういう方々が利用されている器具なんですか。
さまざまな患者さんに使うので、下肢筋力が落ちてしまっている高齢の方であったり、足の怪我をしてしまった、運動をしている子どもたちでも幅広く使用することができています。
負荷をさまざまかけられる、その方々に合わせてということなんですね。
そうですね、数字で負荷を設定することができるので、その方々に合わせた負荷量でリハビリを行うことができています。
このリハビリテーション部にさまざまな器具がありますけれども、どういうものがあるのかさっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい、当院の整形外科の治療とかで、四肢いろんなところの手術を行うので、上肢のトレーニングとして例えばオーバーヘッドプレスであったり、ヒップアブダクションで外に開く腰の筋肉を主に鍛えるのであったり、体力を落とさないように有酸素運動の器具として自転車やトレッドミル等があります。
ウォーキングマシンみたいなこうものをこう立派にした感じのものですよね。
そうですね、それを傾斜をつけたりとかして、さらに心肺機能の強化につながるようなトレーニングもできるような器具を取り揃えています。
リハビリテーション部では筋肉を鍛える機器の使用体験に加えて、足の力の測定を行いました。
蹴るぐらい思いっきり足伸ばすんだよ。蹴るぐらいだよ。もっともっともっと。OK? OK?
これ
もっと OK? もっともっと。いいよいいよ、もういいよ。いいじゃん。OK?
よし、はい、足伸びて。中学生？
中学1年生です。
その辺だから300ぐらいかもしれない。367だから、かなりいいと思います。
今は何を測定したんでしょうか。
今は膝を伸ばす筋肉の力を測定しました。
はい、これを大腿四頭筋というんですか。
大腿四頭筋です。
学年によって大体目安っていうのがあったんですね。はい、先ほどのお子さんはじゃあ中学1年生で360、
はいはい、かなり強いと思います。
おありがとうございました。講師くん、スポーツやってるの。
やってます。
何のスポーツでしょう。
バドミントンです。
おー だからかな、脚力すごかったね。
はい。
このリハビリテーション部ではどうだった？
なんか自分の足の力知れて、なんか、あ、意外とあるんだなって思いました。
中学1年で、まあ、300行ってればいいっていうところ360だって、
はい、びっくりしました。
ね、はい、スポーツの方も頑張ってね。
ありがとうございます。はい、ます
脳が上手な飛び方を覚える運動神経ってやつですね、鍛えさせるっていうのもそうですし、あとは腕とかお腹周り体幹の力っていうのも必要になりますから、こうやって腕の、ね、上手にこう使ったりとかっていうのも必要になります。なので体をたくさん使って、で筋肉を強くしたり脳が勉強するっていうのがすごく大事になるので、たくさん動いてください。はい、まずこれでリハビリの方の発表を終わります。ありがとうございました。